時刻は14時を回りました。 FM88.5MHz レインボータウン FM をお聞きの皆さん、こんにちは。そしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリスンラジオでお聞きの皆さんも、ポッドキャストでお聞きの皆さんも、こんにちは。東京ラジオニュースキャスターの松ピーこと松本哲弘です。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、この番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ね、もう今日の気温は急降下
ね、
はい、しちゃいますけど、昨日の夜はちょっと私夜外に出てたんですけど、うん、寒かったですね。3枚ぐらい重ね着してたんですけどね。
そうそう、コートも着ちゃった、
うん、それでもなんかあれですよね、あのこう、まあ、気温は下がったんだけど、はい、これまで暑かったから、うん、暖かかったので、多分体感温度が
そう
こう実際
真冬、
うん、気温以上にね、寒かったんでしょうね、うん、まあ、それを引き継いで今日14日の天気は、朝は今季一番の冷え込みですよ、うん、ね、まあ、日中は、まあ、今もね、少しまあガラス越しですけれども、はい、まあ、お日様の光が、ね、スタジオを注いでおりまして、うん、暖かい感じはしております。まあ、実際に寒さも少し和らいで、それでも16度くらいまでねということですよね、はい、先週東京都心で11月の過去最高気温 27.5 度、
そう、
ね、100年ぶりとかって言って、
ちょうどね、話して
た、うん、そういう話をね記録したと、オープニングで話をしたばっかりですけれども、うん、まあ実にですね、秋を越えて一気に冬の寒さが来たと。夏がなんだ夏っぽいなとかって言ってて半袖 T シャツぐらいの感じで過ごしたのが、一気にコート着なきゃいけなくなったりとかってすると、ちょっとね、体ついていかないかな、おじさん。
でもなんか木々もついていけないよね。紅葉しようかなと思ってたのに、
うん、
紅葉しちゃっていいのっていう感じ。
あ、そうですね、都心 の、 公園を通りかかっても、うん、まだあれ、そんなに急に言われても
そうそう
紅葉できませんわっていう感じですよね。
まだ準備できてませんって感じの木が多いよね、
うん、そうです。なので、うん、こう道を歩くとですね、枯れ葉が少ないんですよ、これだけ寒くなって11月なのに。
ああ、そうだ、はい、なんか毎年ね、なんかお掃除するの大変そうですもんね。
そうです、そうです、はい、だから多分、この枯れ葉が舞うのが今年は12月ぐらいにかかってしまうのではないかと、ね、いうふうに思いますけれどもね、うん、まあね、やっぱ日本はね、やはりこう四季があっての日本ですから ね、
ね、
まあ、こうやってね、まあ、寒くなって季節が移り変わっていくのも感じたいので、まあ嬉しくもありますけどね、ようやくね秋が来たかと、
うん、秋が、
はい、食べ物も美味しいし、センチメンタルにもなるし
なるんだ
人恋しいし言い出すとキリがないさあね、さて、うん、ちょっとね訃報が入りましたね、はい、シルエットロマンスなど多くのヒットで有名な歌手の大橋純子さん、
はい、
ね、私も大好きなアーティストのお一人ですけれども、うん、ライブとかディナーショーも行ったことありますが、はい、ね、まあ、お亡くなりになりまして、73歳ということで、うん、若いですよね、うん、なんかね、ここのところね、こう昭和を、ね、代表するシンガーが、ね、ちょっと、ね、寂しくなってきて、
ね、
また一人行かれたかなという感じがしますが、うん、ね、まあ、大橋純子さんね、でもね、楽曲とか歌はね、
はいはい、
永遠にこう続きますから ね、
そうですよね、素敵なパワフルな歌声でしたもん ね、
うん、ね、なのでね、大橋純子さんの歌ね、まあ、今年の忘年会でも ね、
歌いますよ
ね、小島さん歌っていきましょうか。
歌いましょう、
はいはい、さて、毎週オープニングで世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介しています。今日は冬の脱水症です。うん、
うん、
時間あります？
なんか一年中脱水症に追いかけられるの嫌だなってちょっと思ったんですけど
それ忙しくてお水飲む暇がないからじゃないですかね、でもね、先ほど今オープニングで話した通り、うん、ぐっと冷え込むようになったんですけれども、はい、今回はこれからの季節にこそ気をつけたい脱水症状、 まあ、その冬の脱水症というんですかね、俗に言うと隠れ脱水というそうなんですよね、はい。まあ、その話をしてみようかなと思いますけれども、体内の水分量が減ってしまい不調をきたす恐れのある脱水症なんですが、まあ、どんなイメージを持っているかというと、まあ、季節は普通は
夏
ですよね、
はい。
うん、でね、こう運動とかね、激しく動いた後とかね、はい、うん、外出から帰った後とかね、もうすごく汗かいた、
うん、
まあ、そういうね、こう、まあ、激しく動いた時とか、うん、まあ、そうじゃなくてもね、暑い日はちょっと歩いただけでもね、
そうそう、うん、寝ていてもね、
そうそうそうそう、うん、うん、なんかね、そういったとかに、まあ、その季節は夏でスポーツや動いた後とかに要注意っていう感じですけどね、普通はね、
はい。
うん、だからまあ今言ったようにその脱水というと我々今何をこう映像をイメージしながら話したかというと、まあ、その夏をイメージしながら、ね、思い浮かべる人も、ね、聞いている方にも多いかと思うんですけれども、うんうん、実はこれからの季節にこそ注意が必要だそうです。
うん、
秋が深まって寒くなってくると空気が乾燥してきますよね、
はい。
うん、で、まあ、気密性のいい部屋で、まあ、暖房器具とかも使っていくと、室内の気温が、まあ、そこそこ高くなりまして、
はい、
温度が低い状態、ね、まあ、ごめんなさい、湿度が低い状態になるということなんですよね。うん、で、まあ、この状態がどんどん汗をかいてしまって体の中が、まあ、水分不足になってしまうということです。これがね、目に見えない汗かき状態ということ。これ僕ね、この話を聞いて、ね、ちょっと気をつけなきゃなと思ったのは、僕冬に半袖で部屋の中でもちょっと長袖よりも半袖で過ごしたいんですよ。半袖 T シャツだから結構半袖 T シャツで過ごせるぐらい部屋、うん、暖かくしてるんですよね。
やばいですね。
うん、でこれ結構北海道とか北の国の方に行くと結構家の中暖かくて、家の中 は、
ね、
半袖 T シャツで過ごしているご家庭で、しかも石油じゃなくて、うん、もうみんなボイラーとかで、
はい、
ね、
ガンガン
炊いてるじゃないですか。
うんうん、
だから結構これぐらい僕も暖かくする方なんですけど、これがその見えない汗かき状態を作ってしまうそうで、うん、でまあ、この水分不足っていうのが実際実感がない状態でゆっくりと進行するため、まあ、なかなか乾きに気がつかないということなんですね。うん、だからまあさ茹でがる状態ですか、
そう、
徐々に、
ね、知らない間に気がつかないで、
そうそうそう、だから夏の汗かきって、まあ、冷房もあったりとか涼しいところと出入りするからかえってガンと暑くなるので、まあ、その暑さも ね、
出 て、 くるん
ね、うん、出てくるんだけど、このね寒い時期の汗かきっていうのはじわじわくるので、その自分がまあ、だからねエアコンが効いて、まあ、暖房とかね、うん、効いてる部屋に 3,4 時間いるとやはりコップ一杯以上の汗はかいてるそうなんですよ。
なんか秋になると肌が乾燥しちゃってるから、
ね、うんうん、
汗が出てるイメージないですよね。なんか、
う
ん、カサカサしてるイメージだから水分が皮膚にない感じ。
確かにそうですよね。うん
うん、
そうそうそう。うん、なので、まあ、こういうその隠れ脱水という言葉が言われてるんです。うん、いやでもね、今小島さんおっしゃった通りなんですよ。このね隠れ脱水に気がつくポイントっていうのが、まあ、カサカサというよりもね、その例えば皮膚をつまんですぐ元に戻りますよねっていう感じで、まあ、戻りますかって感じです。で脱水になるとしばらく戻らないというか、ちょっとこう皮膚が、ね、こうむくみの状態というか、うんうんうんね、だからその手の甲の皮膚をつまんだ形から離して3秒以上戻らなければやはり要注意と、うん、脱水症状と。
今日は大丈夫かな今、
今ね私話しながらね小島さんがね横でね実演してらっしゃいましたけれども、大丈夫そうでしたね。
真剣にやりました大丈夫そうです、
ね、なので、まあ、そういう方は要注意、
はい、
でその他口がネバネバしているとか、うん、やはりよくその考えるとちょっと舌が乾いてないかなって意識してみるとね、うん、
なんか咳払いしてる人多いですよね、
うん、乾燥してね、
うんうん、
そうですね。だから、まあ、そういうそのなどの、まあ、症状が見られたら、うん、まあ、水分が不足している可能性があるそうなのでご注意ということです。うん、で、まあ、対策としてはですね、
はい、
やはり湿度、
はい、
うん、ですね。だから、まあ、うん、こう暖房機と同様に加湿器 だとか、まあ、今どうなんでしょうね、うちもそうですけど、だるまのストーブとか使わないからね、上に夜間とか乗せないですもんね。時代が分かりますけど、ね、やはりで、あとはあえてですよ、あえて室内に洗濯物を干すというのも効果的ですね。はい、僕はあのホテルに泊まった時に、あのこれ言っちゃっていいのかな、あのホテルの従業員の方ごめんなさいね、バスタオルをですね1枚もらって濡らして、濡らしたバスタオルを部屋にかけるんですよ。
そのままあのびしょびしょのやつですよね、
あのあまり絞らないでね、さすがに床にね落ちるとあのご迷惑かけちゃうので、だとか、あとあのお水をお湯を張って、あのバスにお湯を張って、あのバスのドアを開けたまま、そうやってエアコンをかけるとか、あのやはり、ね、よくホテルの部屋乾燥する、だからそういうのが、あのやはり自宅でも効果的だそうです。あとは当たり前ですけど、こまめな水分補給と、冬でもやはり水はね、人間は1日 1.5 リットル程度、これは飲んだ方がいいそうですよ。なので ね、寒くなりましたけれども、変わらずこの冬のね、脱水症っていうのにね、ご注意ください。以上、今週のニュースピックアップでした。
東京ラジオニュース。東京ラジオニュース。
東京ラジオニュース。
お聴きいただいた曲は大橋純子シルエットロマンスでした。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、今日のテーマはフリーエネルギーの話、磁力と電力です。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日はエネルギーの話です。は
い、大事ですよね。
そうですね、うん、はい。まあ、エネルギー、最近はエネルギーというとなんかいろんな分野のエネルギーがね、うんうん、ありますよね、うん、なので今日はですね、まあ、物理的な動力を生むための力、
はい、
ね、まあ、あのガソリンエネルギーとか、うんうんうん、石油エネルギーとかあるじゃないですか、はい、まあ、そういった類の、まあ、エネルギーの話ですね、うん、で、まあ、その現在の、まあ、エネルギー資源というのは、まあ、火力とか、まあ、電子力、ね、うん、原子力、まあ、日本では、ね、水力発電とかありますから、はい、まあ、水力とかもありますけれども、うん、まあ、こういうその資源が有限であることと同時に、まあ、自然に負荷を与えるものがほとんどなんですね、うん、はい、うん、で、まあ、そういうところで太陽光とか、うんうん、風力とか水力とか、まあ、最近ではこういったその、まあ、エネルギーを、まあ、一つはそのフリーエネルギーとして、うん、まあ、その次世代エネルギーかなと、はい、いうことで見ていますけれども、まあ、これはね、実はそのエネルギー量が地形とか天候とか、はい、まあ、かなり、ね、その自然に左右されるという、ね、うんうんうん、まあ、リスクも、はい、持ってるんですね、うんうんうん、なので、まあ、ちょっとそのフリーエネルギーの話をする前に少しこのフリーエネルギーといったものを、定義してみますと、はい、資源を消費せず、うんうん、自然に負担をかけない形でゼロからエネルギーを安定して生み出すシステム。
すごいいいじゃないですか。
こんな理想なことが、はい、うん、でも今フリーエネルギーというとこれをこの定義されたこれに値するものをフリーエネルギーというそうなんですね、はい、で実際にはいくつかあるんですけどね、うん、まあ、結構代表的なものは、はい、磁力とか、はい、この空気、うん、この空気圧を動力とした、まあ、フリーエネルギーが現在実際に開発中、うん、であるということなんですね、うん、どうですかこのフリーエネルギーこの分野のあたりの話って小島さんご存知でした？
磁力で、ね、電気がっていうところがあるけど実際にその大きな磁力を作ったら、うん、周りに影響がないかとかいうのがあって難しいっていう話を昔聞いたことがあって、うんうんうんうん、でもなんか原発とかそういうつよりは、うん、この磁力とかを開発ができる技術とかができたらいいなっていうのを思っ、うん、話を聞いてでもなかなかね、
うん、
既存のものの力も強そうだしねなかなか進んでないのかなと思ってたんですけど、うん、こういうワードが出てくること自体がいいですよね、
う
ん、
そうですね、うんうん、なのでね今日はその、まあ、何回か分けて話しようかなと思うんですけど、うんうん、その今言ったフリーエネルギーの一つである磁気エネルギーの話をしてみようかなというふうに思っています。
いいですね、
はい、うん、でまあ、磁気エネルギーというのはまあね、地球上は、ね、だって方位磁石とか、ね、こういうのありますから、うん、まあ、地球には磁場があるわけですよね、はい、なので、まあ、磁場のある空間に蓄えられているエネルギーということですね、うんうん、まあ、磁場がある空間、はい、まあ、地球自身が磁場がある空間でもありますし、うんうん、まあ、我々は、その磁場、はい、まあ、その磁石で磁場を作ることは技術的にはできますよね、うん、
はい、
うん、でこの磁力っていうのはまあ、少しなんていうんですかね、量子力学の時にも話をしますけれども、はい、素粒子レベルで発生するんですね実際に、うん、だって磁力って目に見えないでしょ。
見えないです ね
目に見えないから結局そのまか不思議なものじゃなくて電波とかと、はい、周波数とかと同じで、うんうん、その波と同じでやはり磁力っていうものも素粒子、うん、いわゆるそのフォトンっていうものが発生して、はい、で実際そのエネルギーというのは、うんうん、熱から発生します、うん、なんでね、まあ、熱をもう持たせることで実際は磁場を生じるんですよね、うん、で、 まあ、そのこの磁力っていうのは、電気とあの、まあ、なんていうの、電気グループの中に入るんですよ。電気のいわゆるその電気的な力、電力パワーの電気的なパワーの一つとして定義されてまして、磁力は。
それなんか不思議ですね、
うん、へー、そうなんですね。だからその、まあ、その電気を帯びた、でもこれ素粒子で考えると、うん、まあ、電子があるわけですよね、はい、そのフォトンはね、その、まあ、磁性体、あの粒子ということは、素粒子ということは電気を帯びてますから、うん、だから浸透するわけですよね、はい、だからね、だからその電気を帯びた粒子が運動すると、うん、それが電流となって、その電流が磁力を生む、
うん、
ということなんですね、
はい、
これは我々実は知ってるんですよ。あの電気磁石、
はい、
工事現場とかの、うん、鉄くずの時とか、あとあの鉄くずの、あのなんていうのかな、処理場とかに行くと、はい、大きな円形をしたなんかあの鉄板、そうそうそうそう、円盤みたいなね、うんうん、鉄板があって、でそいつに電気が通じると磁気を帯びるから、その磁石で鉄くずをバーンとすくい上げて、
はい、鉄だけすくい上げる、
で電気切るとバチンって離れるでしょ、
うん、
だから、
そうですよね、あ
のそうよくかそのこれにたこうやって例えると、実際にああじゃあこの電流が磁力を生むっていうことは、うん、
目に見えて分かりやすい、
目に見えて分かりやすい、
うんうん、
でこれぐらいのことはもう結構子どもの頃からそういうの見ましたよね、
工事現場とかね、当たり前のようにやられてて、
うん、だからもうそれは実際は当たり前の基地の、うんうん、まあ、科学というか工学なんですよね、はい、うん、で、磁石自身のエネルギーを消費して、質量が軽くなったり欠けていったりすることもありませんし、うんうん、まあ、磁石には、まあ、その常に磁力があって、まあ、多くの鉄を引きつける、先ほど言いましたけども、うんうん、まあ、磁力によるものだと考えられますの で、まあ、一方電磁石は電気を消費して磁力を出します、うん、なので実は今日のテーマからすると逆なわけですよ。電気を使って磁力を生んで、
う
ん、っていうのは我々今まで実用的に使ってるわけですよね、
うん、
で今日の話はこういうそのエネルギーの源が磁力であるから逆ですよね、はい、磁石があってそれが電気をとか、うん、電気的エネルギーを生むよっていう話なわけです。
逆逆、
ね、ちょっと話を整理するとね、はい、だからちょっとこうあの電気と、電気から磁力を生んでたものがあの今まではね、うん、今日の話はちょっと逆なんです、
はい、
磁力から電力を生むという話ちょっとややこしいですけど ね、うん、で、その、まあ、こういうね、まあ、磁力を力学的なエネルギー、まあ、先ほど言った電気エネルギーに変換する方法と装置というのはあるんです。
すでに
ある。
お、
うん、逆は我々子供たちの子供の時に見たって言いましたよね、
はい、
今この逆ね、磁力から電力を生むっていう装置はあるそうです、うん、で例えばその磁石の電極が、まあ、同じ極ですね、
はい、
例えば N 極と N 極という置いても、うんうん、その今度は引きつけるんじゃなくてパーンってこう弾く力ありますよね、はい、近づけようとすると、ね、
理科でやりましたよね、
うん、
で懐かしい。
あと離れててもカーンとこう吸い寄せる、はい、こうね、吸引する力っていうのもあります、うん、だこういった吸引現象を起こすことを利用して、磁力の反転サイクルを、まあ、だから磁力を N 極と N 極にしたり、
うん、
と今度は N 極と S 極にしたりとか、まあ、そうすることで、まあ、これを熱現象を通して起こして、まあ、電力を力学的エネルギー、まあ、電気エネルギー化するそうです。さあここまでいいですか。
なんかすごい今までの理科の実験が、はい、あのまあ、少しは役に立つかな同極が弾いてね、
う
ん、あの対極が引っ張り合うっていうところを、
そうですよね、うん、そうそうそう、だからその磁石同士が弾いたり、うん、離れてても引っ張り合ったりするじゃないですか、はい、まあ、この力を、まあ、その利用して、まあ、力学的エネルギー電気エネルギーを生もうとするものなんです、うん、
すごいですね、うん、この発想
で、これできるとね、
うん、
あのまあ、その今仕組みこれから話しますけれども、うん、はい、これってどういうことかというと燃料不要のエンジンができたりっていうことですよね。
すごいですよね、
うん、
資源のない日本としては、うん、一日も早くって感じ、
はい、で僕作れるんですよねって言いましたけど、うん、というか作れているんですよ
すでに、
うん、
素晴らしい、
多分ね、
多分ね
多分ねっていうかちょっと付け加えておきます。いや、まあ、あのラジオニュースですから、あのちゃんとあの調べたことに基づいてね、ちゃんとエビデンスをもとにお話しますけれども、うん、まずは、アメリカ、うん、やはり NASA、
はい、
ジョンソン宇宙センターの研究チームは、2016年11月17日、推進剤を使うことなく、まあ、推進燃料ですね、これを使うことなく真空で宇宙船に推力を与えられる、電磁推進システム EM ドライブの実験的証拠を公式に発表しています。はい、でこの EM ドライブというものだそうなんですが、はい、密封された容器の中でマイクロ波、電磁波の一種を反射させるだけで、電力を水力に変換する装置ということなんですね。はい、エンジンの軽量化につながり、理論的にはわずか70日でロケットを火星まで飛ばせることができるから驚きです。
早い、はいはい、すごいびっくり。
そうですね、パワーもすごいですね、これね。
すごいですよね。
だから、まあ、人類が火星に行く日も、この今のこう技術の延長線上じゃなくて、ポーンときたこのまた別次元のこの動力装置ができると、なんと。
それこそワープ的で、
はい、そうなんです。
ヤマトみたいだわ。
そうなんですよ。ヤマトみたいなものなんです。はい、で、これは、これまでの物理学の常識を覆すエンジンが論理的に存在し、実証実験中なんですね。だからいわゆる古典物理学の最終形が、いわゆる核エネルギー、まあね、原子を原料とした、ね、はい、まあ、爆弾にもなっちゃいましたけど、はい、兵器にもなりましたけど、このエネルギーと言われていますが、まあ、次の新しい、まあ、古典物理学の先がいわゆるミクロ化された物理学、はい、量子物理学と言われますけれども、まあ、そういった考えからいくと、今までの、まあ、我々の、ね、目の見える範囲の常識を覆すエンジンがもう実証実験中なのか、本当はできてるのかということですね。
うん、すごいですね。
すごいですよね。
やっぱなんかテクノロジー の進化する速さとか、こう解明される速さが、なんか今までのスピードでは考えられない速さばかりじゃないですか。
そうですね、うん、
で結果もそれに伴って素晴らしい結果が出てくるっていうから、うん、どこの宇宙から飛んできたんだこれはどこの星からやってきた宇宙人だ、ね、みたいな感じ。
そうなんですよね。でそして私今ね、NASA アメリカの話したじゃないですか、はいはい、しましたけど、実はこの日本でも最先端エネルギー開発として磁気エネルギーを開発しているんです。
はい、
はい、日本原子力研究開発機構 JAEA ですよね、うん、まあ、JAEA って言った方がね、馴染みがありますけれども、すで、はい、に2012年4月に大きな磁気異邦性を有する特殊な磁石を用いることで、磁石の内部に存在する磁壁の運動が生み出す起電力、まあ、電気を起こすと書きますけど、うん、起電力を安定的に高出力化することができることを見出したと発表しています。これ今ちょっと専門誌のニュースタイトルをそのまま抜粋して読み上げただけなんですけど、はい、まあ、要はですね、まあ、磁気の異邦性というのは、磁気が異なる方向に向かう、だから要はどういうことかというと、磁気というのは N 極 S 極が固定しているものではなくて、 N 極は S 極に変わったりとか、はい、ね、で両極っていうこともあるんですね、その中間極ってあったりとか、うんうんうんうん、なのでこの磁気というのは、異なる方向性を持っている、一定の方向ではない、うんうん、でこの磁気異邦性というのはいろんなちょっと研究があるんですよ。地球が N 極 S 極ってあるんだけど、はい、じゃあそれをもとに自転って言われてるんですけど、でも、その磁気は異邦性があるから必ずしも北南で S 極 N 極とは限らないよね、うん、だからその最近言われる地軸がずれたりとか、はい、だから大昔に恐竜が絶滅して、うん、気候変動が起こしたでしょ、はい、まあ、そういうのはやはりそもそもの その磁気の異邦性が生み出しているから、うんうん、まあ、そのまあそれを人はね地球のリセットと言ったりもしますけど、でも科学的にはこの磁気の異邦性の現象ではないかと、 いうふうにも言われている。まあ、あの、まあ、地球の、その、まあ、いわゆる、はい、電気磁気学、まあ、いわゆる磁気学でいう、まあ、こう磁気の特性なんですよね。まあ、これを使ってね、まあ、今日の話はそれを使って、はい、まあ、その電気を起こすというねことを発表したんですね。はい、でこれは近年ナノテクノロジーって言われる、
はい、
まあ、そうね、ナノテクでね化粧品ができたりとかね、
いろいろね、
いろいろしますよね。
何でもナノナノって言い出しましたもんね。
は
い、
そうですそうです。で、まあ、これが、まあ、ナノテクノロジーというのはね、もうより細かい単位だから、先ほど見た通り、まあ、物理学なんかもよりミクロ化されて、もう目に見えないところまで、まあ、物理学で、まあ、研究開発が進んだということです。だから、まあ、中学校の時習いましたね、ファラデーの法則とか ね、だからそういったその習った物理学の法則がとは全く異なるメカニズムによって磁石の磁気エネルギーを電気エネルギーに変換して、まあ、電気を起こすという、ね、方法が発見されたからなんです。
すごいですね。
ね、
あの磁石ってもう本当にね、地球ってさ、北と南に、ね、N 極 S 極で全部、それを中心にっていう、もう当たり前だと思って、この固定観念がすごく強いじゃないですか。
そうですね、だから磁石が電気を帯びてたりとかって考えると、そうそう、結局磁石も波動がある、結局波があるわけですよね。だから凹凸があるわけです。で、そうするとそれで考えると分かりやすくなってきて、あのいわゆるそのスピンという現象が起こるわけですね。どういうことかというと、波というのは干渉したり同調したりするじゃないですか。 それによってエネルギーを起こしますよね。だからあの結局はやはりこういったその、まあ、量子物理学によって、その磁力磁性には細かな波があることが分かって、この波のいわゆるその干渉波とか同調波っていうのが電気とか電子信号を生んで、マイクロレベルの電力を自家発電するわけです。
すごいですね。
これ
ね、
どういうことかというと、人間も電気を帯びていると言いますよね。我々なんで何を動力にこうやって心臓が動いて起きているかというと、実はこのミトコンドリアの生成って言われますけど、これは、実際には我々もの細胞も自家発電しているのはこの原理ですね。いわゆるマイクロレベルの電力は人間は帯びている。だからマイクロ波によって、まあ、体を治癒したりっていう研究も今進んでますしね。なんです。で、まあ、そうすることで、その課題はマイクロレベルの電力をどう我々が生活しているそのキロワットレベルの、まで増幅して、まあ実用化するかということになるんですけれども、まあ今回のその、まあ今回のというのも、もう2012年の発表ですから、 JEA はこのスピン機電力を、この電力を高出力だからキロワットレベルまで、まあ高出力化するのに成功しているわけですよね。でよく考えてください。ここからがみんなで考えましょうということなんです。2012年にこのことを発表していて、今2023年じゃないですか、はい、ということはですよ、まだ公式の発表はされておりませんが、私どう探してもここから先の後のやつはないんですよ、公式発表は。10年あれば、まあ、かなり進化しているはずなわけです。
はい、
ね、だってね、フリー電力できたら、いや、その、ね、今の電力事情改善したら、かなり、ね、
大変だよね、
電力タダにならないかなとかって思ったり
いいですよね、なんか
、そうなんですよね。なので、まあ、ここは一つ、まあ、そういった実際ね、研究が進んでて、今どこまで行ってるか分かりませんけれども、はい、この現実的にこの日本でもこのフリーエネルギーの技術っていうのは進化して、存在するかしないかというと存在するというね、事実を、まあ、一つピックアップしてみました。でちなみにですね、小島さん、
はい、
この、まあ、今回言ったのは、まあ、磁場を生成できるということですよね、
はい、
電気を生むね、この磁場の大きさを測る単位は T、テスラっていうんですよね。
あらま、
だからちょっとこれ興味深いと思いませんか。
あらららら、みんながよく知ってる言葉が出てき
ました、ね、そうですね、はい、ね、まあ、ある会社名ですよね。なのでちょっとここら辺はね、興味深い話で、まあ、いろいろね、あの分かってきたらまたあのお話したいかなとは思います。はい、小島さんありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、テーマはフリーエネルギーの話、磁力と電力でした。曲に行きましょう。 大橋純子黄昏マイラブ。レインボータウン FM 東京ラジオニュース。今日のテーマは脳科学と量子力学、言葉と思いです。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、うん、もうちょっと今日のテーマのタイトル考えればよかったな。なんか単語だけね、何々脳科学と量子力学、言葉と思いとかね、なんかもう対比だけでなんかちょっと考えるよみたいな感じのタイトルですね。今読みながら思いましたけど、
分かりやすいっちゃ分かりやすいんじゃないかな。
そうですね。さて、先週は、はい、まあ、前半後半にわたって、うん、脳科学の中野信子さんの、ね、はい、まあ、科学が突き止めた運のいい人っていうね、そういう話をしましたけれども、はい、今日はですね、脳科学と量子力学 まあ、漁師の話なんですね、はい、そうです、まあ、あのタイトルはあのこういうなんとか力学みたいな、ね、学問っぽいタイトルつけましたけれども、うん、まあ、平たく言うとですね、あのありがとうっていう感謝のね、
はい、
気持ちとか、ここは思うだけではダメですか、あの言った方がいいですかっていう、まあ、あのそういう問いにあの答えようかなという趣旨ですよ。あのそんな怖、そんなね、あの高等なことは、あの僕はあの、あの方々は脳科学者とか、
そうそう科学者、
ね、村松先生とかは、ね、量子力学の博士なんで、
はい、
あのそういうのは専門家の方々に
お任せして、
あの僕はどう自分たちの生活にあの実践学として取り入れられるかっていうことを話しているもんですからね、はい、うんうん、だから平たく言うと そういうことなんです。ありがとうっていう思うだけじゃダメですよね、言葉に、言った方がいいですかって、どうでしょう小島さん、これ、
まあ、思うことが一番大切で、そしてあの、うん、言葉に出たらさらに結構みたいな感じかな。
はい、もう今日このコーナー終わります。そうです、うん、あのね、思いと言葉っていうのは確かに違うんですね、うん、
はい、
で小島さんね、今ね、これ台本も66読んでないのに、すいませんね、あのいやないのに、あのすごい大事なこと言ったんですよ。あの
どっか書いてあるか探
して、思いが一番大事ですけどって言ったんです、
は
い、
うん
うん、あのですけど、まあ、両方かなって言ったんです、うん、あのだから逆言うと言葉が一番大事で、いや思いは後からでも、じゃあダメなんですよ。
絶対ダ
メ、うんうん、なんですよ。だからとてもあの大事な結論を言っていただきましてですね。はい、なので、まあ、あのここでは、まあ、いわゆる量子レベルとか、うん、フォトンのレベルで見るとどうなのか、
はい、
うん、ね、まあ、その言葉に、まあ、意識が乗るというね、うん、まあ、思うことを、まあまあ、言葉に意識が乗りますから、まあ、思うということを、まあ、両方言った方がいいんですね、うん、だからさあ、その脳科学で見るとどうなのかっていうと、うん、
はい、
あのいろんな感覚を使って基本的に脳は記憶するわけですよね、うん、まあ、実際には脳の海馬というところが記憶をするんですけど、はい、
うんうん、
でこの海馬にこう記憶を組み込んでいくときにですね、うんうん、あの我々ってこう目で見てこう視覚を中心にやりますよね、うん、
はい、
うん、なんですけどやはり味覚とか聴覚とか、うんうん、あと触った感触ね、触覚とかと合わせて記憶することを、まあ、進めているわけです、
うんうんうんうん、
でその脳の回路ができて完成するわけなんですけど、はい、まあ、大体その期間が3週間なんで、まあ、例えば数学の公式とか英語の単語とか、ね、うんうん、あと文法とか覚えるときにこう喋りながら書きながら喋りながら覚えなさいと、はい、例えばまあ今11月ですよね、11月だからノーベンバーっていうと、うんうん、ノーベンバーって言いなさいと、でその言ったのを自分の耳で聞きなさいと、
はい、
でこれってあのこれもしかすると僕が作った信号かもしれないんですけど、僕これ音覚って言ってるんですよ。
なるほど、
はい、うちの子供たちとかにはこう音覚鍛えろ、音覚自分で言って自分での耳に入れろと言うんですよね、
うんうん、
まあ、だからこういうことだから、なのでこれどういうことかっていうと、そういう記憶をもとに、あの自分たちは言語化をしたりするわけ、うん、言語化っていうのは記憶、はい、今まで入ってきた元に言語化してるわけですね、うん、でも思いとかっていうのはこれはあのまだ明確な部分がないんですよ、うん、実はなぜ自分がこういう思い、はい、なぜ自分はここにピピッと来たんだろうとか、うん、自分はなんかセントなのか自分のミッションなのか何なのかとか思いとかね、
うんうん、
だけどそれは言語化するのは今言った脳科学と記憶なので、まあ、ここの両立だって言ってるんですね。なので、ありがとうと思うだけなく言葉で伝えてあげること、うん、まあ、両方が重要なんですね、うん、もちろん無言でも伝わる領域っていうのはちょっとあるんですよ、うん、ここは少し精神世界的なところに行くのでちょっと今回は控えようかなと思ってるんですけど、はい、まずは言葉で伝えることっていうのが大事で、
うん
うん、でねこれねあの、まあ、こう僕らはなんか文明が高度化してなんかそう言うとなんかいいこと言わなきゃいけないって考えない、いいことをね、その記憶とかなんかそういう知識を駆使していいことを言う、うん、そういうことではないと、うん、はい、あの先生方はおっしゃいます、
はい、
うん、例えば毎日 ありがとうとか、うん、お疲れ様とか言うじゃない。とかあといただきます、はい、まあ、日本のはねいただきますごちそうさま、
いいですね、
あとさようならって言いますよね、うん、だそういう例えばそういう言葉でいいんですって、そのボキャブラリーが増えるというそれよりもそこにどういうその思いを込めて言ってますか、うん、ありがちじゃないですか職場でもなんかおはようって言っても全然顔見ないでなんかもう儀礼的におはよう、うん、そのおはようはいるのかって思うわけですよ僕なんかは
悪いと思ってない時のすいませんと一緒だよね申し上げるんです
けど昔会社の代表している時あの営業マンたち用意してますそのおはようはいるのかとかお疲れさんですとかそのお疲れ様は俺はいらないなとかって僕用意言ってましたなピンとこなかった人も多かったですけどね、うんうん、でも本当にねあの本質的にその難しい言葉を使うのではなくてやはりどういう気持ちを込めてありがとうってやっぱりもう何気ないそんな大層な思いじゃなくてもでもやはりいろいろやってもらってるからありがとうっていう言葉が出るわけでだからやはりその心を気持ちを込めるっていうこと、うん、だから意識を込めるっていうことは単純な言葉でもいいからそれを何々をに感謝してますよなんてそんなその説明をつけなくていいからそういう気持ちを込めてさっき言ったその言葉に出した方がいいですよって言ったのはそういう気持ちを込めてありがとうっていう言葉に出した方がいいですよというとても単純なことなんですね。なので本当にねこの言葉っていうのは多分日本人が大切にしてきたことだとも思いますし、まあ、それがね脳科学と量子力学とかで、まあ、その言葉と思いっていうのもこれも科学的にこうすると相手にも自分にもいいことが返ってきますよっていうことばかりらしいですから、はい、ぜひぜひねみんなで実践していきましょう。はい、小島さんありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース脳科学と量子力学言葉と思いでした。曲に行きましょう。スピッツで楓。
I'm not afraid to die.
はい、エンディングです。小島さんお疲れ様でした、は
い、ありがとうございました。あの今日のお話の中でやっぱりこのね天候の中で私たち体もついていけないけれどエネルギー的にも自然のエネルギー頼るのは厳しいなって思っている中でフリーエネルギーってすごくいいなと思って、うん、これは日本もエネルギー大国になれるチャンスじゃないですか、
うんうん、
ちょっとワクワクしますよね、
うん、
そんなことができるということにちょっと感謝した方がいいなと思ったんであの、うん、感謝の言葉って結構割と恥ずかしがって言えない人いるじゃないですか、うんうん、ちっちゃい子でありがとうとかえあ今ちょっとありがとうって私に言われましたかって思うことがすごくあるんでこのありがとうってねなんか思った時にね声に出しちゃったらね恥ずかしくも何もないので、うん、どんどんどんどんそういう言葉をね言い合ってあの感謝を伝え合ったら世界は平和になると思います、
うんうん、そうですね、うんうん、あのあ改めてあの普段、うん、こう無意識だけどなんかこう言葉でどうしてもこう仕事柄もあるんですけど、はい、こう言葉をで飾ろうとしてしまうところもあったりとかするんだけど、うん、いやいや、まあ、原点はこういうことだよねって思いますね。
そう、思いを、うん、
あのいろいろねあの物を変えたりとか、うん、あのコピーをつけたりとかってする仕事をしてますけどでもやはり気持ちを込めて作ることだなっていうふうに改めてねあの今日話しながら思いましたよ。はい、ありがとうございました。東京ラジオニュースでは番組公式 X を開設しています。ぜひフォローしてください。そして皆様からのご意見ご感想全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてください。それではまた来週お会いしましょう。 She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night.No one knows. She comes and goes.